皆様こんばんは。昔小さな室内犬を飼っていました。初めてこの小さな犬が、我が家に来た時、最初に教えたのは、トイレの訓練でした。部屋の中でおしっこをするたびに、ここはダメと叱りつけて、トイレまで連れて行っておしっこはここと教えます。そうしているうちに、やがて覚えるようになります。子犬のしつけにおいて大切なのは、失敗したら即言わないと効果がないということです。というのは、犬には罪悪感というものがないので、飼い主の、例えば留守の間にいたずらをして、帰宅後時間が経ってからそのことを叱っても、あまり効果がないというわけです。ところが、長くこの犬と生活をしているとですね、長く犬と生活を一緒にしているとですね、あれ、もしかしたら犬にも罪悪感がちゃんとあるのではないかと思うようなこともあるのです。例えば、ある方がこんなお話をしていました。その家では、2匹の犬を飼っていたそうです。ある時、その方が仕事から帰宅すると、1匹は、尻尾を振って喜んで飼い主を迎えに来たのに、もう1匹がですね、来ないのです。おかしいなと思って探してみると、部屋の隅っこに、小さくなっているのです。さてはと思って台所に行ってみますと、案の定、食べ物が食い散らかされており、またお皿も割れていました。しかも、そういうことが、何度かあったそうです。で、この方に言わせると、玄関を開けた瞬間から犬の態度で、何かやらかしたなというのが、こう分かるのだそうです。なんだか体全体で、私は悪いことをしましたと自白しているように感じるからです。そしてこの方は確信を持ってこう言われるのです。だから私はあると思うんです、犬の罪悪感。さあ、皆さんはどう思いますか？皆さんの中にもワンちゃんを飼っておられる方がたくさんあると思いますけれども、犬には罪悪感があるでしょうか？で、今のような話を専門家に言わせますと、反省しているように見えるのは、飼い主の怒りのオーラを感じ取って叱られるのが怖いからだそうです。行った行為への罪悪感で反省しているわけではなくて、罪悪感というよりも単純に飼い主に怒られることを学習した結果なのだそうです。でも、犬は犬なりに、これはまずいと思うことはあるわけで、それなりにストレスを感じながら生きているわけで。ただ、人間の罪悪感と違うのは、犬の場合、ほとんど尾を引かないということでしょうか。それに対して人間の罪悪感というのは、時にとても苦しいものです。自分で自分が許せないのです。どうしてあんなことをしたのか、何度も考えては苦しくなる。過去に戻ってやり直すことができるなら、もう一回やり直したい。私たちは、誰でも大なり小なり、そのような罪悪感をですね、抱くことがあるのではないかと思うのです。 しかし、この罪悪感を抱えたまま生きるというのは、辛いことです。私たちはそこから解放される必要がある。キリスト教が他の宗教と大きく違うことの一つは、罪の許しがあるということです。そして、罪悪感から解放されて、本当に救われた喜びを得ることができるということではないでしょうか。ある看護師の、実話を紹介したいと思います。もし皆さんが、この人と同じ状況に侵されたなら、どうだろうかと考えながら聞いていただければと思うのですが、その看護師は、その日、夜勤に当たっていました。ちょうど患者さんたちも寝静まり、少しほっと一息をついた頃、ナースコールが鳴りました。彼女はいつものように電話で様子を確認し、すぐにその患者さんの病室に向かおうとしました。ところがその時、もう一つ別のナースコールが鳴ったのです。その時、ナースステーションにはたまたま彼女一人しかいなくて、彼女はどちらを優先するべきか迷いました。しかし、どちらもそれほど急を要するものではないとの判断から、まずは最初にナースコールを鳴らした患者さんの用事を済ませ、それからもう一人の患者さんのところに行くことにしました。ところが、一人目の患者さんの処置を済ませた後、もう一人の患者さんのところに行ったところ、その患者さんの容態が急変していたのです。彼女は慌ててドクターを呼びました。もう一人の看護師も駆けつけてきました。病室は一気に慌ただしくなりました。緊迫した空気に包まれました。みんな必死にその患者さんの救命処置を施しました。しかし、その甲斐なく、この患者さんは亡くなってしまったのです。この患者さんが亡くなったのは自分のせいだ。彼女はそう思いました。その思いは日ごとに強まっていきました。最初の患者さんの処置をもっと手際よくやっていたならば、こんなことにはならなかったかもしれない。二つ一緒にナースコールが鳴ったのなら、どちらがより緊急を要するかちゃんと病室に行って確認していたら、こんなことにはならなかったかもしれない。彼女はそう言って自分を責めるのでした。同僚たちは仕方がないよと彼女をかばい励ましました。誰も彼女を責めるものはありませんでした。しかし、どの言葉も彼女を救いはしませんでした。彼女はどんどん自分を追い詰めていきました。そして、ついに自らその命を絶ってしまったのです。散々悩み苦しんだ末の結果でした。彼女を死に追いやったもの、それはたった一度のミスでした。あるいはそれはミスとも呼べないものかもしれません。しかし彼女は自分を責めて苦しみ、ついに自ら命を絶ってしまったのです。一体どうすれば彼女を救えたのでしょうか。おそらく何かマニュアルでもあるのでしょうか。でも一つ思うことは、彼女に必要だったのは励ましや慰めよりもむしろ許しだったのではないでしょうか。しかし、許しを与えることのできる人はもうこの世にはいないのです。だとするならば、彼女は誰に許しを請えばよかったのでしょうか。そして、誰が彼女を救い得たのでしょうか。皆さんは、 もしやり直すことができるなら、もう一度やり直したいと思うようなことがありますでしょうか。また、なぜあんなことをしてしまったのだろうと、過去の苦い経験や失敗を思い出すことがあるでしょうか。誰にでも一つや二つそのようなことがあるのではないかと思うのです。普段は忘れていても、何かの拍子に思い出してしまう。そういうことがあるのではないでしょうか。それはその問題がいまだに解決されることなく過去に置いてきたままになっているからなのかもしれません。人間は完全ではありません。ミスを許されない状況であってもミスを犯してしまうのが人間というものです。ですから私たちには何らかの方法で許されるという経験が必要なのです。罪悪感を抱えたままでは身も心も本当にすり減ってしまうからです。聖書の中にはさまざまな物語が出てきます。その中でイエス・キリストがある病気で苦しんでいた男性にこう言いました。子よ、安心しなさい。あなたの罪は許された。子よ、安心しなさい。あなたの罪は許された。このようにイエス・キリストがある男性に語られる場面が出てくるのです。この男性は因果応報の考えから自分は何か悪いことをしたから罪の結果病気になったのだと思い込み、病気の苦しみ以上にその罪の重荷に苦しんでいました。だからキリストからあなたの罪は許されたと言われたとき、どれほど嬉しかったことでしょうか。ところが周りにいた人たちはこれは神を冒涜する言葉だ、人間に罪を許す権威などあるものかと騒ぎ立てます。するとキリストは、人の子は人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようと言われ、群衆たちの目の前でこの病人をたちまち癒されたと書かれてあります。少し長いのですけれども、その聖書の箇所の全文を読んでみたいと思います。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口の周りまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者や立法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、 起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、みんなの見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って、神を賛美した。それは、有無を言わせない圧倒的な光景でした。因果応報の考えに縛られていた群衆たちは、悪いことをしたから病気になったのだと考えていました。しかし目の前で、病気が癒されていくその光景を見て、すると本当に罪は許されたのか、だから病気が癒されたのかと思わざるを得ませんでした。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。子よ、安心しなさい。あなたの罪は許された。この2000年前に語られたキリストの言葉は、今もなお私たちの心に響いてくるのです。罪の重荷に苦しむすべての人に、この言葉は語られているのです。そして、この許しの言葉を信じ、罪を心から悔い改めるならば、それはその人のうちで現実となります。つまり、私たちがこのキリストの言葉を信じるなら、誰でも、どんな罪を犯したとしても、それはすべて許されて、罪悪感からも解放されていくのです。学生時代に友人の一人が、卒業の少し前に語ってくれたあるお話を今でも忘れられません。今までそれを秘密にしていたのか、そんな話を聞くのはそれが初めてでした。その話は彼女のお姉さんの話でした。彼女のお姉さんが、最近洗礼を受けてクリスチャンになったというのです。そしてそのきっかけは、日本中を騒がせたある大きな事故が原因になった、その事故のゆえだったというのでした。彼女のお姉さんはスチュワーデスとして毎日忙しく、また充実した日々を送っていました。そんなある日のこと、彼女はその日のフライトに都合が悪くて、飛行機に乗ることができないので、別の人に代わってもらったそうです。ところがその後しばらくして彼女の耳に信じがたいニュースが飛び込んでくるのです。それは、搭乗を代わってもらったその飛行機がなんと墜落したというのです。520名もの尊い命が一瞬にして奪われ、自分の代わりに搭乗したその同僚も死んでしまったという衝撃的なニュースでした。日航ジャンボ機墜落、この事故は20世紀最大の死者を出した航空機事故として、まだ多くの人の記憶に残っていることでしょう。この事故を題材にした小説や映画もあります。この悲劇的な事故の背後で、このような運命のいたずらといいますか、出来事があったのです。彼女は自分の代わり になったばかりに亡くなってしまったその同僚のことを思うと、もうその重荷は耐え難いものでした。先ほどの看護師と同様に、許してほしくてもその相手がもういないのです。まるで底なしの暗闇に落ちていくかのようでした。彼女は何日も何日も暗闇をさまよい、気づいたら教会の前まで来ていました。そこで彼女は泣きながら、神様許してください、許してくださいと何日も何日も祈りました。その涙の中で、やがて彼女は不思議な平安に包まれていきました。それはまるでイエス・キリストが、安心しなさい、あなたは許されていると優しく語りかけてくるかのようでした。そしてその時を境に、彼女は少しずつ心が癒されていき、立ち直っていきました。まあそういう話をしてくれたのです。まあ本当にびっくりしました。イエス・キリストによって罪が許されるという経験は本当に不思議な経験なのです。罪の重荷が消え去って、平安が心に満ちてきます。理屈を超えて許されたのだと信じることができるのです。そして喜びが静かに静かに訪れてくるのです。しかしなぜイエス・キリストにはすべての罪を許す権威があるのでしょうか。なぜキリストはあなたの罪は許されたと言うことができるのでしょうか。それはキリスト自らが十字架で私たちの身代わりとなって、その罪の刑罰をお受けくださったからだと聖書に書かれてあります。だからキリストはこう言うことができるのです。私があなたの代わりに罪の苦しみを担うから、あなたはもうそれ以上苦しまなくてよいのだと。あなたの罪は皆許されたのだと。聖書には次のように書かれてあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今日何か罪の重荷を抱えて苦しんでいる方があるかもしれません。でも神様はあなたにこう言われるのです。もう苦しまなくてもよい、大丈夫、イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたの罪は皆許されると。東北の田舎に父と娘が暮らしていました。ところが娘がある日突然姿を消し、いなくなってしまうのです。父は心配で眠れぬ 夜を過ごします。しばらくすると借金の督促状が届くようになりました。娘はどこからか借金をしていたらしく、それが払えなくなって しまったということが分かりました。父親はその娘の借金を少しずつ返していきました。借金の額があまりにも多かったので、仕事を二つ掛け持つようになりました。娘を助けてあげたい、そして娘にもう一度家に戻ってきてほしい、その一心で寝る間も惜しんで働き続けました。そしてついに娘の借金をすべて返し終えるのです。やがて娘の居所が分かり、父は短い手紙を書きます。娘よ、もう心配はいらない。お父さんがすべてお金を返したから、だから大丈夫だから戻っておいでと。ところがその後、父親は過労がたたったのか、体を壊し、それがもとで死んでしまうのです。つまり自分の命をかけて娘の借金をすべて支払ったわけです。娘を助けてあげた一心で命をかけて娘の借金をすべて払ったこの父親の姿は、まさにイエス・キリストが命をかけて私たち一人一人の罪を許すためにしてくださったことと同じなのです。私たちには罪の許しが必要なのです。そしてこの世界にはただ一人その罪を許す権威を持つ方がおられるのです。そのお方こそ救い主イエス・キリスト、自らの命と引き換えに私たちの罪を許してくださったお方です。ある教会の方が亡くなるほんの少し前に牧師にこんなことを言われたそうです。多くの方がお見舞いに来てくださり親切にしてくださることを本当にありがたく思います。でもどんな善意や愛をもってしても入っていけない深いところが人にはあるのです。そこに達することもできるのはキリストだけなのです。キリストだけが私たちの一番深いところにまで、そしてそこに隠されている悩みまで届くことができるのです。キリストだけが誰にも言えないで苦しんでいるその一番深い罪の部分に飛び込んできてくださるのです。確かに私たちは本当に深い罪を犯してしまったときに、それを許すことのできる方は、私たちのこの罪悪感が心の一番深いところに隠されている、その罪悪感まで届くことのできる方は、そこまで入ってくることのできる方はイエス・キリストただお一人なのです。でもイエス・キリストはどんな人の心の中にも入ってくることがおできになり、そして優しく言われるのです。大丈夫、あなたの罪はすべて許される。私が命を懸けてあなたを救うから。私の弟が4歳くらいの頃だったでしょうか。家の前を急に飛び出したものだから車にはねられて大怪我をしたことがありました。その時泣きながら、その苦しみと痛みの中から、 何を叫んだかというと、お母さんごめんなさい、お母さんごめんなさい、という言葉でした。痛い、助けて、という言葉でもなければ、もちろん車の運転手を罵る言葉でもありませんでした。ただお母さんごめんなさい、お母さんごめんなさい、だったのです。なぜお母さんごめんなさいだったのでしょうか。それは母親からいつも道路を飛び出したらダメだよ、危ないからダメだよと言われていたのに、その言うことを聞かずに道路に飛び出し車にはねられたからです。激しい痛みと死ぬかもしれないという恐怖の中で、4歳の弟はお母さんの言うことを聞かなかった、お母さんを悲しませることをしたと、そのことで心の中がいっぱいだったのです。お母さんごめんなさいって、実は私たちの罪も同じなのです。いろいろな罪があると思いますけれども、すべての罪は究極的には神様に対して犯しているのです。だからその罪が許されて罪悪感から解放されるためには、神様のもとに行くしかないのです。キリストだけがその罪を許し、その罪の苦しみから解放することができるのです。4歳の子供が交通事故で大怪我をし、お母さんごめんなさいと泣いているのを見て、母親はどうするでしょうか。自業自得だと言って放置するでしょうか。だから言わないことはこっちゃないと言って叱りつけるでしょうか。そんな母親いるわけがないのです。その場にもし居合わせたならば、向かってくる車に対して自ら子供を自分の腕の中で守って、そして自分が犠牲になっても子供を守ろうとするのが母親ではないでしょうか。アメリカ人の母親だったならば、車の前に両手を広げて立ちはだかると言います。日本人とアメリカ人の違い、日本人は子供をこう守るようにして包み込む、アメリカ人は子供の前に立ちはだかって両手を広げて、そして守る。でも同じように子供を守るのです。イエス・キリストが私たちのためにしてくださったこともこれと同じです。十字架の上で、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと言って、我が子をかばうように抱きしめてくださるのです。そしてそれは2000年前の出来事ではなくて、今もなおそうなのです。だから許されない罪などないのです。神の御子の命よりも重い罪などないからです。神の御子の命と引き換えに私たちの罪は許されたのです。このことを信じますかと聖書は私たちに尋ねてきます。そして許されたいですかと尋ねてきます。もし今何かそのような罪の重荷を抱えているならば、ぜひ今日イエス・キリストの御前にその罪を全部さらけ出して許していただきたいと思います。許された後の心の解放感、そして不思議な平安と喜びを 味わい知っていただきたいと思うのです。イエス・キリストは私たちすべてのものを招いておられます。私たちの罪を許すために招いておられます。これを福音と言います。一言お祈りをお捧げしたいと思いますので、もし心の中に何か許していただきたい罪があるならば、ぜひそのことを一緒に祈っていただければというふうに思います。天の神様、私たちは罪を犯したくないと思っていても罪を犯してしまう弱いものです。今も何か罪悪感に苦しんでいる人がいるかもしれません。どんなにつらい思いをしていることでしょうか。どんなに許してほしいと思っていることでしょうか。誰も許すことのできないその罪を、自分で自分を許すことのできないその罪を、しかしイエス・キリストは優しく優しく微笑まれながらこう言われるのです。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。子よ、安心しなさい。あなたの罪は許されたと。ご自分が身代わりとなって十字架で死んでくださることによって私たちの罪は許されたのです。もし今罪の問題で苦しんでいる人があるならば、もうこれ以上苦しむ必要はないのです。イエス様があなたの罪を今すべて許してくださるからです。このキリストの罪の許しを受け止めてください。そのために神の御子は人となりこの地上に来られて十字架にかかられて苦しめられたのですから、どうか安心してください。もうこれ以上苦しまないでください。私たち一人一人の罪が許されて心は軽やかになり、そして喜びに満ちたこれからの人生を歩んでいくことができますように。尊き救い主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。